The second key.
Zip FM. FM.
Opener.
People buy people. Buy people.
エツコのナビゲートでお送りしています。女性の新しい世界の扉を開く ZIP FM オープナー。さあここからは2つ目の鍵としてテーマにちなんだ鍵を握るスペシャリストをお迎えするピープルバイピープルのコーナーです。今日は自己アピールの扉を開くため、オープナーではおなじみの方に来ていただきました。合同会社ベルコスモカウンセリング代表、心理カウンセラー、さらに名城大学で教壇にも立っていらっしゃる鷲津秀樹先生です。先生こんにちは。
こんにちは。
いつもありがとうございます。
こちらこそ。
先生には心理学の観点から自分を素直に表現する方法について今日はお話を伺いたいんですけれども、
はい、
実は今日の一つ目の鍵としまして、はい、アドラーの教えが書かれた嫌われる勇気という本のお話をしたんですよ、
はい、
嫌われる勇気っていう本が売れるというのは、
はい、
なんか意外な気がしたんですね。
やはり嫌われたくないという、
うん、
これが強いですから日本人というのは、
その反動が起こってるんだ
って。そうですね。本当の自分という、うんね、これを見せたいとか知ってほしいとか、うん、そういう気持ちがあるんじゃないですかね。
やっぱり、まあ、日本ならではかもしれないですけれども、
はい、
和を尊しとする。
はい、そうですね。
なのでもう周りとちょっと違ってしまってはいけないんじゃないかとか、
はい、
もう幼少期からそういった価値観が刷り込まれてしまっているのではないかな。
そうですね、やはり怒られて育ってきてますからね。
あ、
批判されるというのには過剰に反応するんでしょうね。
うん、だからこそこう人から求められる自分、ま、はい、周りが期待する自分になろうとしてしまう人というのは、
はいはいはい、
多いんでしょうね。
多いですね。これはもう、うん、本当にたくさんの人、ほとんどの人がそういう期待に応えねばならぬという、こういうでしょうね、
うん、
ただ本当なら期待するっていうのは向こうの勝手ですから、その期待に応えるか応えないかはこちらがきっちりと選択して決断しなきゃダメな問題ですけどね。
うん、期待されたこと全てに応えようとしている、
そうですね、
自分がいる気がします。
多分そういう人が多いと思います。
でもその陰でどこか本当の自分らしさとかをそれこそ自己アピールしたいという気持ちは、はいはい、まあ、先ほどの本の嫌われる勇気ではないですけれども、はい、こうちゃんと眠ってるわけですよね。
そうですね、
胸の中にね、
はい、それと埋没したくないって言いますかね、自分が、
はい、
もうやっぱり埋没する自分の存在というものについて不安を感じておられる人も多いような気がしますね。
自己アピールをするチャンスというのは、
はい、
SNS の登場で本当すごく増えたと。
はい、そうですね。
そうですよね、はい、もうブログも、まあ、ツイッターもフェイスブックも、
はい、
もう全ての SNS も人とつながり、
はい、
そんな人たちにこう自分とはこうなんだよっていうのをアピールするチャンスとして高くなってるわけですけど、
はい、
現実、まあ、まあ私含めなんですけれども、
はい、
ブログとかを拝見してますと、
はい、
こう、まあ、友人だったらそうだな、カフェでランチしました、
はいはい、
料理の写真とか、
はい、
愛犬今日も可愛いワンちゃん、
は
い、みたいな、
はい、そうですね、もうそういうのが多いですね。
そう、だから自分がどう考えているとか、ニュースを見てこう思ったとか、うん、
はいはい、
そういう本当の自己アピールではなくって、
はい、
何をアピールしているのかしらと、
はいはい、
ちょっと考えてみると自己アピールではないような気が
する、うん、そうですね、自己アピールとは言えないと思います、
うん、
一応その自分のページはとはあるものの、他とそんなに変わらないとかね、それから自分の考え方、
はい、
そういうのを他の人に知っていただくという場面にはなってないような気がしますね、はい、
いかにいいねの数が押されたかっていうところで勝負してしまったり
そのようですね、ちょっとその心理っていうのがね、よっぽどそういう対人関係の刺激っていうのをストロークって言ってるんですけども、
はい、
例えばいいねっていうのはプラスのストロークというわけですね、
はい、
そのプラスのストロークが欲しいと、
うん、
いうことになるんでしょうね、はい、
でもそのいいねをもらってるのは、うん、それこそワンちゃんであり、
はい、
料理なわけですよね。
そうですね、
事故ではないわけですよね、
はい、そういうことですね。
じゃあ本当にプラスのストロークをもらってるとは言い難いんじゃないでしょうか。
そうですね、非常にそういう意味において内容の薄いって言いますかね、ある意味そういう義理と言いますか、心底いいねというのはほとんどないんじゃないですか。
うーん、
自分の考えを書くというのが少ないのはどうしてなんでしょう。
あの自分の考えを書くとやはり批判というのが出てきますよね。
批判、
はい、その批判で傷つくのが嫌だと思います。
あ、
はい、我々はやっぱりそのマイナスの点というのを気にしすぎなんですね、日本人というのは、
うん、
例えばいい意見が6つあって批判が、あ、まあ、いいねという本当にいいねというのが6つあって批判が5つあったとしてももうそれはかなりショックを受けると思います。
あ、
いいのが10で批判が1個でもその批判の1個が気になってという方多いと思いますよ。
はい、
はい、
あ、そうですね、うん、そうか、プラスのストロークを求め、はい、そしてマイナスのストロークは怖がっている。
そうです。そうすると先ほどのランチの話で言うと、
はい、
批判を受けてもそれはランチを提供したお店の批判になりますからね。
ああ、なるほど、自分に対する批判ではない、
ではないですね。
では人の目を気にしすぎず、
はい、
自分の考えとか意見っていうのを、
はい、
より伝えるっていうことをしていきたいとしたらどうしたらいいんでしょうかね。
まずは誰に好かれたいのか、誰にアピールしたいのかという問題があると思います。
万人にじゃ難しいよという。
万人には難しいですね。これは僕講演の時なんかよく言うんですけども、
はい、
例えば自分の周りに10人いたら、
はい、
何人ぐらいの人を好きになりますかと、いい感じだなと思う人は何人ぐらいですかと、
うん、
これ大体 2,3 人なんですよね。で、じゃ あの自分は何人に好かれたいかっていうと、これ大体平均 5,6 人、全員という人も結構います。
もうみんなに好かれたい、
そうです、無理がありますよね。
あ、そうか、
2,3 人しか好きにならないのに、
10
人に好かれたいとかね。
そうか、うん、じゃあ本当はいいねが2だったとして、いいね10押されたかったけど、
はい、
いいねが 2,3 でも、
はい、
本当に満足すべきなんですよね。
そうですね、そのいいねを押した人はどういう人かですよね。義理で押している人なのか、例えばお互いにいいねを押し合っているっていうのはあんまり僕は意味がないような気がしますね。
義理みたいな。
そうです、押してもらってるから向こうの押さねばならぬと、っていうのは自己アピールでもないと思いますね。
そうですね、その義理を重ねていたところで、
そうです、
その人と本当に分かり合えるのかいつの日かっていうと、
そう、本当にその
ね、その到達点はない気がしますね、はい、平行線な気がしますよね、はい、コミュニケーションが。
それにその批判の話ですけどもね、
はい、
だいたい10人知らない人がいたら1人2人は、
うん、
嫌なっていうか合わないなっていう人いると思うんですよね、ということは10人いたら1人や2人は自分のことを嫌いになる人はいて当たり前なんですよね。
うーん、
怖がる必要ないんですよ、当たり前の話ですからね。
本当だ、でもこれは本当目から鱗ですね。考え方って不思議なもんですね。みんなに好かれたいけど、ね、自分はちょっとで、
そうです、
それで満足できなかった、あ、本当だって、
うーん、ここのところは大事だと思いますね。 2,3 人しか好きにならなかったら 2,3 人に好かれれば御の字ですよね。
うーん、
逆に言うと好きになってほしい人にどうアピールするかが大事であって、
はい、
どうして万人にということになるんだということになります。
うん、
自分の言いたいことを万人にみんなに喜んでもらうこととなると、先ほどのねワンちゃんとかいうふうになってくるんじゃないですかね。
そうか、
はい、
じゃあ私たちは意外とどう見られたいのかという自分を演じてるってことですね。
そういうことですね。で、特にその批判に関して言いますと、
はい、
どう見られたくないのかですよね。
批判を恐れてるから、
批判を恐れてるから、どう見られたくないのか、こんな人に見られたくない、思われたくない、そうじゃなしに大事なのはどう見せたいのかですよね。
うん、
アピールっていうのは、だからどう見せたいのか、そういう見せたい自分っていうのをしっかりイメージができてないと、
うん、
これは自己アピール難しいことになります。
そもそも自分を見つめる目ですね。
そうです。
でも自分ってどんな人間なのかって改めてじっくり考えて向き合ってみたことって意外と、
そうですね、
少ないかもしれないですね。
そうですね、やっぱり隠しているとね、
うん、
自分をいろいろ批判されたくないということで隠していると、自分というものが分かりにくくなりますね。自分でも自分が分からないと。だから自分の言いたいことを書くというのは自己開示になりますから、
はい、
自己開示をして初めて分かってもらえるんですよね。
はい、
自己解除をしないで分かってほしいというのは無理がありますので。
本当です ね、 そうですね。そんな魔法使いみたいな人いないよと。
テレパシーがないと ね無理だという話になりますから。
そうですよね。本当の自分を、はい、もしも人から受け入れてほしいんであれば、うん、はい、本当の自分というものを自分自身で見つめる機会を持って、またそれをちゃんと人に伝えることを恐れないっていう、
はい、そういうことだと思います。
勇気が必要となってくる、
ね、勇気はいりますね、そういう、もう一つは全員に好かれねばならぬではないですから、
うん、
その何かを得るには何かを捨てなければならない。
はい、
その捨てる勇気ということですね、多分。
はあ、そうか、今日も本当に深いお話を伺いました。
はい、
それでは最後の質問に移りましょう。
はい、
心理カウンセラー鷲津先生が思う自己アピールの鍵とは一体何でしょうか。
はい、自己アピールというのはやはり自分の存在、うん、これをどのように理解してもらえるか、うん、こういうことだと思うんですね。
はい、
すなわちその自分の存在をまず肯定していなければいけない。I am OK という自分の存在自体 OK であるというふうに思ってないとアピールっていうのは難しいですよね。人の物差しで、自分を測ってもらっていたらいつまでも気にしないと、いけない。自分の物差しを持つことだと思います。
自分の物差し、
はい、
ちょうどこの春というのは新生活が始まる方多いですけれども。
そうですね、
チャンスですね。
そうです。それと好かれることをするのと、はい、好かれる人になるというのはこれは違いますのでね、
うん、
好かれることをしたからといって好かれる人になるわけではないです。
はい、
好かれる人になるにはどうしたらいいか、自分のいいところを伸ばしてアピールしていけばいいんですね。
うん、
だから好かれることをしようと思って自分に向いてないことを一生懸命やっててもこれはアピールにはならないと思います。
そうか、好かれたい、周りから好かれたいんだを目的にしてしまってはいけない。
そうですね、
わけですね。
好かれる人になるっていうのは魅力のある人ですから、
うん、
自分がどうやったら魅力を持てるか、そしてそれを伝えられるか、ここが一番大事なところだと思います。
はい、
はい、
ね、自己アピールすべき場というのは多くの方が持っていらっしゃると思います。その際にね、
はい、
本当にご自身が満足できるような形でそれが成就できますように、はい、私も祈っております。
はい、
ピープルバイピープル、今週は合同会社ベルコスモカウンセリング代表、心理カウンセラーであり講師でもいらっしゃる鷲津秀樹先生にお話を伺いいたしました。本当にどうもありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございました。
ZIP FM Opener。
極み乙女、 ZIPFM に今日届いたばかりの新曲、私以外私じゃないの。
ねえ、私以外私じゃないのよ、当然なのよ。でもなかなか難しいのよ。そう、自分の中にも家族が望んでいる自分とか、モテるための自分とか、いろんな人の物差し入ってきてませんか。自分の物差しを大事にしたいですよね。さあ、今週のピープルバイピープルは合同会社ベルコスモカウンセリング代表、心理カウンセラーの鷲津秀樹先生にお話をお伺いしましたが、この合同会社ベルコスモカウンセリングではカウンセラー養成講座も行っています。実は私もこちらで心理学学んだんです。すでにカウンセラーとして仕事をしている方も通っていらっしゃるほど、レベルの高さ、そして奥深さがある養成講座です。心理学に関心がある方、心理カウンセラーになりたいという方、また別のところで学んできたけれど机上の黒で終わっちゃった、身につかなかったという方も、ぜひよかったら、講座受けられてみてはいかがでしょうか。私からもお勧めいたします。詳しくはベルコスモカウンセリングのウェブサイトをチェックしてみてくださいね。オープナーのブログにもリンクを貼っておきます。さあ、それでは続きましてはこのコーナー行こう。